はい、おはようございます。チムシ松本のレジオ虫の声。もうここまでは寝起きでもパッと言える。なのでリアルにおはようございますなんですが、あーきついな思ったより。本日は9月の29日、そうぽっちゃり店がイベントをやる日です。H1 グランプリのスクイコ戦の帰りになります。運転してます。23時20分です。ってことはちょうど12時になると40分か。ちょっと今回は分かりやすい、種抜きカリカリ梅失礼します。これによってこうあの目を覚まして、帰る作戦です。雨やんだ。最近は意外と釣り大会とか釣りが終わってで、あ、まあ仮眠取ってる時もあったか。でもなんか割とこうガクにならないで作業までたどり着いてる日が多かった気がするんですけど、今日は今走り出したことをちょっと後悔するぐらい、というか高速でちょっと仮眠してたんですけど、仮眠しようと思って止まったわけじゃなくて、このラジオのレコーダーをレジオのレコーダーをセッティングしてなかったんで、出発の時にで高速乗っちゃったんで、サービスエリアでこれをつけてで、あれ撮りながら帰ろうと思って、一番近いサービスエリア石川サービスエリアに泊まったんですですけど、で、あ、そういえば昨日1分動画ちゃんと今日アップの分は準備してたんだと思って、ちょっと遅いんですけど時間、まあなんて言うんだろう、もうルアーの案内だとかハウトゥーだとかそういう絶対見てほしいやつはね、上げる時間をね決めてるんですけど、その決めてる時間外というかよりちょっと遅くなってしまったんですけど、大会後みんなと飯食って喋ってたのもあって、ただまあどちらかというとちょっとこうふんわりのよのよのよのよふんわりな回だったんで、そのまま勢いでちょい夜放送で上げました。で、サービスエリアで、ね、今日の昼の日記はちょっと大会中だったので上げれなかったんで、夜だけその1分動画を上げたんですけど、 なんかそれしながらちょっとだけ SNS 見てる間に眠くなっちゃって、出発前に目がしゃきも飲んで、で味噌汁飲みながら走り始めたんですけど、そのなんか目がしゃきはまあある程度効くとして、味噌汁はちょっとそのいろんな、それが眠気、目を覚ますというよりは熱い味噌汁飲むだけでその緊張感もあるしとかで、その一旦こうパキッと目を覚ますきっかけになると思って飲んでるところがあったんですけど、それ1個目のサービスエリアに泊まっていろいろ準備したり SNS 活動をやってる間に、そのスタートを切った余韻というか、ある程度その続く眠くない期間が終わってしまったんですよね。ちょっと今回はその味噌汁作戦の部分は無駄遣いしてしまった気がします。はい。で、そこのサービスエリアでも何分寝たかちょっと分かんないんですけど、クッと寝て、でも本当はもうクッと寝てがもう完璧にある程度ガンって行くまで寝たかったし、寝るべきやと今は思ってるんですけど、ついついその焦ってというか、まあこれ準備したのもあったし、なんか帰れるだろうと思って梅干しを頼りに見切り発車した結果、全然ゴリゴリ眠いっていう感じです。いやている何日前になるんだろう、ちょっとわかんないですけど、1個9月の中旬に1個撮ってるんですよね。あげんの忘れてた。で月末になっちゃって、まあ2日連続とかであげて案内出そうと思ってるんで、まあこれを聞いてもらうってことはもうそっちは終わってるんですけど、亀山ダムは、めっちゃ難しかったというか、魚が浮いてても泳いでない感じだった気が。で今日の津久井は、まあ、僕はダメだったんですね。やっぱ反省点もあるし、まあちょっとねもう追いつかんくなってきた、追いつかなくなってしまった大会でもあった。追いつかないっていうのはそのプラクティスが、できなかったです。まあちょっと日付計算間違えたのも、日付計算で明日どうしようって思った日が水曜日の夜で、見たら木曜日がなんかメインの大谷さんが2つ休みだったから、そういうもんなんだと思ってたら、亀山とかと違った、亀山も木曜日休みだけど水産センターっていうところがやるみたいな感じなのか、だからズレがあって、あと2件ちょっと と2軒は予約さえすれば借りれるボート屋さんがあったみたいで、僕よりだけどもうそれしかなかったんです、その木曜日しか。金曜日はライブ放送だったし、土曜日はもうライブ放送の次の日だからもう夜まで飲んでるから運転できないって、運転できないというか、まあ釣りもできないんですけど、で翌日は今日だったんで、まあだからって言われてないですけど、やっぱりまあ反省点としてはプラなしで大会に出ちゃうと、その大会の釣りしてる時間はちょっと短いから、短い人多いなんで、いつもよりはそのフィールドがで魚を釣るのが少し難しいわけで、条件として、うん、それをぶっつけてやるっていうのはやっぱ魚をただ釣りたいっていうことにおいてで言うと、マイナスの要因が2つぐらい、そうやって時間とプレッシャー出てしまうんで、本来その下にの釣りをしといて、その厳しい状態に対応できるように。するっていうのはいいんですけど、やっぱできなかったから、なんかね、なんで結果僕は朝一にゴミ沼海場でゴミ売ってて、もうあってしただけ、濃いかもしんないし、でただ今日はH1、チームチブシが、福島さんと、神風安くんが、アミーゴ福島さんと神風安くん、チームアミーゴとチーム神風が出てまして、で、二人ともちゃんとプラしてたんですよね。二人とも二日ずつ入ってんのかな、福島さん一日かな、二日かちょっとわかんないですけど、安くんは二日入ったって言ってて、で釣れてなかったみたいなんですよ。ただまあバイトとかチェイスがちょこっとあったのかな。で結果ヤス君はなんと、クアメスで朝9時ぐらいかなに一発目出て、それがちょっと長さ測ってなかったですけど、重さが1950g だからほぼ50センチいかんかもしれない、48ぐらいかな、パツンとはしてたから、47、8の太ったキンキンのやつ、ほぼ2キロプラス、それも結構大きく見えたんですけど、1キロちょいちょいの魚がまたあれ追加で入ったみたいで、何時ぐらいか分かんないけど、ちょっとしてから。で、彼はだから日本で3キロ超えっていう、普段でも僕が例えば、亀山直って1キロ釣るのがめっちゃ難しくて、なんで、3匹線で3匹釣れたとしても、3キロいかないんですよ。僕の釣りだとというか、その、すげえ、はめれて1匹大きいのが入るってことはあっても、やっぱなかなか亀山に関して言うと1キロ超えが出なくて超貴重なんですけど、まあそれの3匹分、超貴重な魚3匹分プラスアルファに相当する重さを2匹で超えていくっていうすごい超過で、あと一発取ってたら優勝戦線に行けたかな、もしかして。だから3キロ足らればだけど、優勝が4600とかだったのかな、もうちょっと。だからまあヤス君がもう1匹45クラスですね。でもまあそういう釣りをしてたから出たらあれだったけど、まあ あの面白かったんじゃないかなっていうので、僕とかもよく言ってた、言ってたっていうのは最近ちょっとアベレージが下がってるんで、それなるかどうか微妙なあれなんですけど、揃った時は勝つ時だっていう、もう魚が僕らはキーパー、3本線だったら3匹自分たちの釣りで魚が揃えば、それはもう粒揃いなんで優勝に絡んでくるっていう、なかなかそれが揃わないんだけど、揃うっていうのはもう勝負できるっていう、そのそういう釣りをしているんですけど、今回はヤス君はだからそれを揃った時は勝つ時だっていうのを思い出しながら、後半やっぱ頑張ってたけど、ギリギリまでやってたけど、まあなんか最後にデッカブでチェイスがあっただけで終わりましたって言ってましたけど、でもまあ立派です。6位でした。お立ち台ギリギリ、お立ち台写真とかには入らなかったんですけど、まあ超立派。うん。スクイコスからね、難しいです。で、福島さんが、プラで他社のルアーで2400釣ってたんですけどね。で、牛ネズミのパターンが見えてたということで、僕は、ヘビーウェイトモデル、福島さん。ヘビーウェイトモデルの、釣りのイメージがあったみたいで、で、メールで、連絡来てまして、牛ネズミのヘビーウェイトのサンプルの中で1個渡してるんですけど、パキッとした明るい 白系の色が欲しいということで、ちょうどマットホワイトの仕上げで骨描いてるやつがあったんで、朝にそれ渡して、あとすり抜けまくるくんがちょっと壊れたのと、ダブルスイッシャーが壊れたのを修理してくれっていうのがあったんですけど、で、その朝に渡した牛ネズミのヘビーウェイトの、マットホワイトベースの骨で、朝一じゃないな、やっぱり近い時間なのかな、もうちょっと10時台ぐらいか、違うかなんか、まあまあまあ、とにかく僕がヤス君とすれ違って、ヤス君が釣ったって言ってた後に、今度福島さんも会ったらバラしたっつってて、それがだから牛ネズミで、まあ左右に首振りだけどグライドっていうのかな、重くしてるのもあって、福島さんはヘビーウェイトモデルにさらにウェイト足して、もう喫水ギリギリのモデルにして、で尻尾が H1 ルールが、まあ結構いろんなルールともよくあるんですけど、あの柔らかい部分がボディの3分の1まで、ボディの全長の3分の1まで、みたいなので、でまあ僕はだからそれに対応するのも意味もあって、シャットテールの長さはそれに収めてあるんですけど、シャットテールって結構あのブレーキがかかるんですよ。で素材が柔らかいから、あのどっちかっつったらまあ 2.5 ぐらいのジョイントみたいな感じになるというか、お尻も曲がるんで尻尾が、だからブレーキ、あの首振りキュンキュンってやった時にブレーキかかっちゃうからっていうので、本当は普段だったらネズミのあのショートカット、ボディと同じ長さにしたぐらいのやつで、釣りしたいところなんですけど、ルールに引っかかってしまうんで、なんと福島さんは、まあ、割と尻尾は、あの、スペアはふんだんに渡してるんですけど、まさかの、あの、 3インチ違うか2インチ線香ぐらいの尻尾、要は普通ね、あの長さが売りのうちのロングテールを、のちょっと多分使ったやつかなをカットして、その試合の規定内に収まる尻尾作ってて、それがやっぱ見てたら飛び具合がいいんですよね、左右の。そのシャットテールで、僕試合中にシャットテールしか持ってきてなかったからカットして、シャットテールのそのピラピラする後ろかみたいなウイロリーフに見えるあの部分、水当たる場所を縦に、縦でそのウイロリーフの左右をカットして、なんて言うんだろう、シューッと細くなったあとパッて広がるのをそのまま、その細くなったまま広がらないように左右カットするというか、ピンって尖った尻尾を作って、そしたら水は抜けるんでストップはかかんないから、グライドの時に飛ぶんですけど、でも回りすぎちゃうんですよ。要は尻尾でその首振りのその後半の曲がり具合を調整してるんだけど、パンパンそのスライドさせながら首振りするときって基本ネズミの尻尾なんですよ、ストレートで。それをだからロングでやるのか、オリジナルのね半分にカットした12センチにカットしたショートでやるのかで、まあショートの方がなんかこうボリューム感もちょっと抑えれるからあれなんですけど、気楽なんですけど、まあスンってこういけるみたいな。で硬さもシャットテールより硬いんで、シャットテールがバッて動かした瞬間に多分あのカットチューンしてるやつだとしても曲がるんですよね、ギュッて。要はなんていうか首振りの時の圧で尻尾が、だから結局その 2.5 ジョイントみたいになるんですけど、どういうことか、 2.5 ジョイントだと首振りちょっと余韻、あの脱ぎ、パンパンってやって首振って抜くとちょっとその後ろまで行っちゃうんですよね、ぐるっとこう首振りが。でそれがだからネズミの尻尾のタイプだと、そのぐるって行かずに横に飛びやすいっていうの、真横に飛びやすい。だから僕も次回からちょっともう使い古したロングテールはの、めちゃ短いバージョンをちょっと作っといて規定に入る、それも、使えるようにしようって思いました。勉強になりました。で福島さんは、ワンバイト目バラして出会って喋って、あの後半何時やったかな、1時ぐらいって言ってたかな、んかそうやった確か。もう一発、試合が終わる直前にもう一発出て、なんかすっごい難しい食い方やったみたいですけど、なんかふわっと最初ルアーが盛り上がって、なんかギルでも続きに来たんかなと思って、で回収してもう一回同じところに投げ直して、チョンってやった瞬間にシューってバスが出てきたらしくて、でそのまんまもう一回誘いチョンって入れたら、スーって来たバスはそのまま針をハフって加えたらしいですけど、それで合わせたけど船べりで抜けたっつって、まあ多分ハフだとまず反転しないと思うんですよ。いくら魚がある程度の重さだとしてもルアーも重たいから、やっぱちっちゃいルアーでハフはバスってある程度刺しやすいけど、重たいルアーはやっぱりこう巻いて合わせるのストロークを大きくしっかり入れ、ただそれやるだから巻き合わせで初期がかり C の刺すと、あの竿の動きがでかくみたいな ちょっと腹筋グいつもより多分ちょっとテクニカルというか オーバーパワーでやらんとあかん気がしました。話聞いてて、だからそれは難しいですよね。そんないつでもそんなあのちびったバイトが多いのかっていうと分からへんですから、乗るときはもう全然あのバカを持ってあれ系は持っていくから乗るんですけど、まあ一発目でそれでもバレた言ってたけど難しい。でも今日、まあ、大会終わって、大会のいいところはだから仲いい人だとそうやって話ディスカッションするんだけど、やっぱ、僕らが信頼している好きな釣りをされる萩野さんっていう H1 で年間も取られた大工さんがいて、めっちゃ素敵ないいおっさんなんですけど、萩野さんが、まあ、雑誌とかも出たりすることあるし、早くからデッカメスジュニアとかも使ってくださってる人なんですけど、萩野さんが来てて喋ってて、めっちゃ釣り上手い人なんで、でもやっぱそんなもんだよって言ってました。そのビッグベイトのそういうバイトなりフッキングはやっぱ、うん、どっかでビビられてるのかな、やっぱちょっと。それがサイズとかっていうよりはやっぱりなんかそのいろいろそのやられてきてる、年季の入った魚を釣ろうとしてるから大きいってこと、そのほんの最後加える瞬間に騙されたって思ってんじゃないですかね、それがちょっと素晴らしいに、もしかしたら繋がるのかもしれないし、まあ大きくて重たいルアーだからバラし、あのなんていうんだろう、多分やっぱ暴れられた時に暴れる甲斐があるというか、あの力をかけやすいというかはあると思うんで、まあなんとももったいないですけど、福島さんは日本ウシネズミのヘビープラスアルファする、自分でウエイト張ってたからの超ショートテールで、チューンでポンポンって飛ばしてバイト2バイト素晴らしい撮ってました。で、福島さんもちゃんとバイトあのプラ着てはったからね、やっぱプラで、魚が反応したりしてるところだったり、その一発目バイト出たところとかは人工 あの壁っていうの、植物とかで岸が構成されていく中に突如現れるコンクリートのその壁とかそのエリア、そこを結構 大事にしてるって言ってましたね。相模湖でなんかやっぱそういう経験を、そこそういうところで魚を釣った経験があるらしくて、って言ってました。惜しかったけど、やっぱ福島さん、僕も今年ちょっと夏にヘビーウェイトがやっぱ自分の中で開花しそうになって、僕もっと秋冬のルアーや思ってたんで、あれはいやいるいるいるみたいなところからのなんかヘビーウェイトの面白さを今味わってるんですけど、福島さんも一個渡してたやつをかなりしっかり使ってくれてて、あの利根川のハーツマリンさんっていうバスボートを持ってる人らが、月1とかなんかやってるハーツマリンさんの大会で利根川に入ってきて釣りするんですけど、テトラでバイト取ったり、確か福島さんの初ウシネズミもフィッシュも確か利根川テトラやった気がしますね。で、ありがたかったというか、2人のおかげであの前向きに終わることができました。で、まあ いろんな人らの話も一緒に聞いて、なんか、ああ、今日というか、こういう時期のこういう状況の時の、に、どういうところを攻めればいいかみたいなのが結構勉強にはなりました。だから本当はね、プラもし来れなくって、ほら大会でご飯食べてるわけじゃないからどうやっても無理っていうこともあるんですけど、たびたび言ってるかもしれないけど、本当はベストは、プロやって大会やっておかわりなんですよ。これはもうプロの人が言ってた。圧倒的に釣りが上手くなるのはおかわりするかせえへんかに関わってくる。そりゃそうですね。大会出て難しい方で厳しい思いしたりして、でも逆に言うとそこでいくつかの人間の答えを見ることができるんですよね、大会は。で、それをもう一回その自分で試すことができるわけで、人がもっと大会の後って減りますから、まあ本当にその復習っていうのはすげえ大事なんですけど、なかなかそれがいけないんですよね。だけど本当にだから前本番後ろっていうセットが完璧やとしたら、せめてあのプラ全プラできなかった時は逆に言うとあの試したいことが見つけられたんだったらおかわりフィッシュやるべきかなって今は思ってて、しかもそれがあれこれをあげる朝1個前は亀山だから撮ってないな、印旛沼の大会のあの復習もやりに行きたいんですよ。あれも予習できなかったから、やっぱ自分はものすごいあのエリアのロスをしてて、今思うとそんなとこ全くやらんでみたいなところをに、まあまあまあ、でももし下見に行ってるんだったらそういうのも大事なんですよ。じゃあもう本来は僕はプラはもうしらみつぶしに全部釣りしまくるっていうのが一番いいと思ってるんだけど、少なくともそのピチッと打っていく、必要というか必要性がある。だけどすいません、試合でに挑んでプラやっ来てないからって言って試合中に端から打ちをやるとすぐに時間なくなるのと、やっぱいいとこ見つけれた時にはもう人が小場所だったら叩いた後になっちゃうんで、まあプラなしってのは難しいんですけど、まあ今のまそれでやっぱロスした部分も感じたし、まあ小場所もなんか理解できたし、あと1日釣りするんだったらここをもうちょっと試したいなみたいな場所も見つかったんで、一旦やっぱ一旦といえばそれをの答えを感じ取ることができたんで、やっぱ自分の釣りが通用するのかもう一回試しに行きたいなっていうのはありますね。だからちょっと復習というかおかわりというかやりの勉強し直す釣りが2日間分残っちゃってるんですよ。でも難しい場所って言われたけど嫌じゃなくて、可能性を自分以外の自分も見つけられるかもしれないし、自分以外の人ものおかげで見つかることもあるから、ちょっと帰ってちゃんとスケジュール考えていけたらいいなと思うんですよ。あここ行けるってなっても寒くなってる可能性が出てくるんですよね、徐々に。それが条件が変わっちゃうんですよ。その ていうんだろう、大会で起きたことをまあ要はプラみたいな感じでおかわりやるとして、寒さが進行しすぎてとか、今って夏なのか秋なのかがなんかはっきり言いにくい、それはなんて言うんだろう、あるけど暦上ではあるけど、やっぱ水温だったり魚の感じがまあ秋になり始めたなとは思ってるし、魚の動きも秋になりつつあるとは思うんだけど、完璧ではないというか、で秋はそれはそれで難しいから、下がっていく季節なんで気温が、だからあんまり間開けたくないんですよ、復習するのだけど、それを予定立てないとなと思ってます。とりあえず明日は、ルアーのサンプル作り、もう覚悟決めてがっつりやらなあかんから、明日お金の支払い関係はやらなあかんけど、それ以外はちょっともういろんなもの、ちょっと細かいジムとメールの返事以外は一旦、ルアーのサンプル作りの時間に丸々当てるという、とっととやれ、それをやればよかったのにって自分で思うんですけど、できなかったんだけど、プラスチックのそのさらに次のサンプルを提出しないと、スケジュールが、年間スケジュールがどんどんずれていくんで、やっとなんか、なんとか時間と気持ちと時間が合致しそうなんで、明日はそれで頑張ろうと思います。まあ、明日はつってこれ聞いてくださってる翌日ではないんですけどね。で、今日あげれないから、まあ、なかなかあれなんですけど。でも、うん。で、そのサンプルの作り直しのいいのも試せるし、あ、うん。なんで、ちょっとね、やらなあかんす。で、そうそう、大会もう一人、僕の最近すごくよくしてもらってて、大会でもよく会う、長谷尾さんっていう方がいるんですけど、長谷尾さんは、3匹釣ってきて、廊下、ホームなのかな、ちょっとわかんないですけど、津久井相模割と得意っぽかったんですけど、ちゃんと3匹釣ってきて、7位、安くんが6位、長谷尾さん7位で、長谷尾さんの3匹のうちの1匹キッカーが1600なんぼ、これも45アップのいい魚っすよね、が、なんと、カブメスだったっていう、最高っすね。チームチムシでも使ってくれて嬉しいのに、一般の方がそこを狙って入れてて、しかもクアメスとカブメスで使い分けてるっつってて、うん、次はデッカ分を入れてサイズでの使い分けをやりたいっつってました。ありがたい。まあそんなんで今ギッリギリの状態で、ちょっと無理やり喋ってたんですけど、ギッリギリの状態で高速道路降りて、もうすぐ作業場に着こうとしてます。あーでも本当になんか難しい、すっごい難しくて全然甘くないし、あれなんですけど、なんか関東の釣り場って不思議で、なんか本当ギリギリ捨てたもんじゃないなって思いますね。うん。すごい大変だとは思うんですけどね。それだから、なんかちょっと地方行ってみたら、なんか、やっぱちょっと、あ、こんな出てくれるんだみたいなのあるから。うん。それに比べたらなかなか、パチッとはまらないと、難しいとこはあるんですけど、まあ答えが、一回答え合わせをした後の、 反省会フィッシングはなんとかやれたらいいなと思います。はい、サンプルも含めてっていうわけで、お仕事とかのことも妄想しながら、H1 の津久井湖線の話などをしてみました。ちょうど、12時、さっき言ってた時間に作業場に着くことができたので、もうマジで前に止めて寝たいぐらい眠いですけど、バッテリーの充電とかあるからね。はい、到着です。無事到着です。本日はこれで終わろうと思います。皆さん聞いてくださってありがとうございました。ではまた。